社会面、暮らし面、読者の声ほかです。最初に社説です。重大な人権侵害根絶を。年はもいかない少女を性的搾取した極めて悪質な人身取引事件とみられる。警察は重大な人権侵害の実態と背景を徹底解明しなければならない。タイ国籍の当時12歳の少女が違法に働かされていたとされる事件が先月摘発された。少女が入管に助けを求め発覚した。警視庁は経営者の日本人男性を労働基準法の最低年齢違反の疑いで逮捕し、児童福祉法違反容疑でも追送検した。調べによると少女は6月に母親と来日し、置き去りにされた。マッサージ店の台所で寝泊まりしながら客に性的サービスをさせられていたとされる。少女は、私が働かないと家族が生活できないと思ったと話しているという。異国で一人にされ、過酷な扱いを受けた少女の心の傷はいかばかりか。少女は帰国に向け日本の施設で保護されているという。心身のケアが欠かせない。母親は台湾で売春に関わった疑いで拘束され、タイに移送される方向という。警視庁も児童福祉法違反容疑で母親の逮捕状を取っている。警察は背後に斡旋組織があるとみている。子供を売買売り買いの対象のように扱う実態があるのなら見過ごせない。国際的に連携した広範な捜査が必要だ。事件はタイでも報じられている。日本の信用が低下しかねない事態だろう。人身取引は国連が2000年に採択した人身取引議定書で、搾取を目的に脅しなどの手段で人を引き受けたり引き渡したりする行為と定義される。被害者が18歳未満なら手段を問わず人身取引とみなされる。だが日本が批准したのは17年と遅い。人身取引に対する認識は未だに甘く、対策も不十分と言わざるを得ない。2005年に人身売買罪が刑法に設けられた。だが実際に人を売買する行為がないと適用できず、国際的な人身取引の概念からかけ離れているとの指摘もある。国内の人身取引の被害者は増加傾向で、昨年は外国人8人を含む66人が確認された。ホストクラブの売掛金の返済名目で売春を強要されたケースも該当する。ただ、表面化したのはごく一部とみられている。日本には人身取引事例が多いとして厳しい目を向けてきたアメリカ国務省は、今年の報告書でも、子供を性的に使う人身売買業者の大半が処罰されず活動を続けてきたと指摘している。人身取引は現代の奴隷制と言うべき重大犯罪である。根絶に向けた対策を強力に展開することが政府に求められている。社説でした。続いて今日の話題。すすめ、岩能和牛。岩見沢報道部長の加藤木あずささん。黒毛和牛のオス、並木桜は岩見沢農業高校の生徒たちに身を任せていた。丁寧に何度もブラッシングを施され、気持ちよさそうだ。牛は時折大きな体をちょっと動かす。多分この辺をもっとブラッシングしてと言っていると思います。子牛の頃からずっと世話をしてきたので分かってきました。かわいいです。と、3年生の戸谷京太さん17歳が優しい眼差しを向けた。岩能、岩見沢農業高校の畜産科学科は2022年から和牛飼育を事業に取り入れた。連携協定を結ぶ江別の酪農学園大学から受精卵の提供を受けてホルスタイン種に移植し、2023年春にメス1頭、 オス2頭が生まれた。地域の特色を持たせたいと、空地で盛んなワイン作りに着目した。製造の工程で出たブドウの搾りかすを市内のワイナリーからもらい、餌として与えている。この秋、もう一頭のオス、未来桜を29ヶ月齢で出荷。肉が岩見沢市内のスーパーに並んだ。肉質鑑定は A4 ランク。最上の A5 には届かなかったが、生徒たちは売り場に立ち、自らも試食して美味しさに驚いた。評価をもらって、さらに興味と関心が深まったようです。と、指導担当の工藤教諭三女一歳は成長を感じている。並木桜は33ヶ月齢まで肥育し、来月東京で開かれる全国農業協同組合連合会主催の和牛甲子園に出す。全国の高校生が肥育した牛の肉質を競い合ったり、飼育体験を発表したりする大会だ。可愛くてもペットとは違う。卒業した先輩たちの思いも背負った大切な生き物だ。生徒は皆、授業を通して命との向き合い方を学んできた。並木桜は英語になってくれると信じている。怪我をしないように。世話に一層熱が入る。空知は道内の他地域と比べて和牛生産の印象は薄い。だがいつか地域の特産に和牛が加わる日が来るかもしれない。岩能和牛の今後が楽しみだ。今日の話題でした。読者の声からです。写真で知った戦争の悲惨さ。岩見沢市、会社員、一条照義、71歳。50年近く前、新聞配達の小学生だったことがある。その時、新聞と一緒にグラフ紙も配っていたのだが、ある夏、原爆が投下された直後の広島、長崎の様子が特集されていたことがあった。戦争体験のない私は、戦争は恐ろしいことで、起こしてはならないこと、と頭では分かっていても、心の底から反対しきれず、もやもやしていた。そんな時に見たグラフ紙は衝撃的だった。全身に火傷を負い、皮膚が溶けただれた状態で横たわる人々。治療を受ける子供の痛々しい表情。そんな写真が戦争の恐ろしさと悲惨さを一瞬で訴えかけてきた。どれだけの人がどれほどの悲しみに襲われたことか。私を含め戦争を知らない世代が世の中のほとんどを占める時代である。今こそ体験談や写真集、パネル展などを通じ、リアルな戦争の恐ろしさ、悲惨さをもっと知るべき努力が必要なのではないだろうか。そうしてこそ平和が始まるのだろうと思う。次はテーマコーナーです。タイトルはこの1年。年金生活、値上げ続き苦労。滝川市主婦、梶恵子、82歳。今年も月めくりのカレンダーが残り1枚となりました。月日の流れの速さに驚くばかりです。振り返れば、ありとあらゆるものが値上がりです。特に生きるために必要な食料品、中でもお米の価格高騰には困りました。わずかな年金で生活する高齢者には、とても頭の痛い年になりました。毎年、チラシとにらめっこし、少しでも安いお店を見つけて買い物に向かいますが、足腰にはつらいものがありました。食料品は買わずに生きていけませんが、医療品は贅沢せず、新品の購入なしでどうにか乗り切りました。体型が変わらなかったおかげで、時代遅れでも着られる服があったのも幸いでした。年が明けても値上げはまた続くのでしょうか。一旦値上げされた品はもう値下がりしないのでしょうか。消費税減税は無理なのでしょうか。値上げに苦しんでいる点で国民はみんな平等です。来年は長生きしてよかったと思える年にと期待しています。テーマコーナーからでした。 続いて高橋みっちょさん、東進川柳です。窓枠の額に収まる雪景色。窓枠の額に収まる雪景色。札幌、佐賀富子。魚漬け、きっといつもが届くでしょう。魚漬け、きっといつもが届くでしょう。中標津、天野、宋。ふるさとは町の真ん中、電車音。ふるさとは町の真ん中、電車音。札幌、筒井英子。パソコンで、聴診器なし、代わりなし。パソコンで、聴診器なし、代わりなし。旭川、安中英子。検診の網が病を引っ掛ける。検診の網が病を引っ掛ける。室蘭、栗木、ムーミン。帰り道、慣れた風景、月明かり。帰り道、慣れた風景、月明かり。旭川、衣川、瑞希。旭川、明星高校一年。万札が病院巡り、消えちゃった。万札が病院巡り、消えちゃった。江別、大谷、竹彦。同心川柳でした。次は暮らし面から。前向きシニアライフ、元気に生きる。書いた方は認定 NPO 法人シーズネット理事長奥田達人さん。新しいことを受け入れて。年を取ると頑固になると、年を取ると丸くなるという説はよく聞くところです。全く正反対の傾向を指しているのですが、果たしてどちらが正解だと思いますか？実はどちらも当てはまるようです。心理学的な研究では、頑固になるというのは、加齢とともに認知機能の柔軟性が緩やかに低下して、新しいことを受け入れにくくなり、今まで身につけた行動様式を変えたくなくなるというのが、旗から見て頑固に見えるそうです。丸くなるというのは、人生経験を積む中で、人間関係のトラブルを避ける方法を身につけ、一歩下がって無駄な争いを回避する知恵がついてくるからのようです。また子育てや仕事のプレッシャーもなくなることから丸くなるとも言われています。そのように頑固になることと丸くなることは、シニアの皆さんが合わせ持っている傾向なのでしょう。ただこれからの人生を考えると、丸くなることを目指したいところです。慣れ親しんできた昭和の価値観は愛おしく、いいところもあるのですが、令和の時代に即した価値観を受け入れる丸さも必要だと思います。その秘訣は、新しいことを受け入れる柔軟性を持つことです。自分の中にあるこだわりが譲れないこだわりか、生活様式上のさして影響のないこだわりか見直して、譲れないこだわりは堅持しつつも、ちょっと丸く生きることを考えたいものです。例えば、コンプライアンスやハラスメントなどは、一昔前にはなかった言葉ですが、昭和の頃の習慣を見つめ直し、より好ましい関係づくりを進める中で生まれてきたものです。そのような新しい行動様式を穏やかに受け入れる柔軟性を持ちたいものです。前向きシニアライフでした。同じく暮らし面から泉です。十勝管内清水町、小川沢原敏子さん、67歳パートの方。タイトルは愛車コペン。先月家に帰ったら、夫が私の車のタイヤ交換をしてくれていた。私の姿を見るなり、ちょっと見てみろと言って指さした方を見てみると、ジャッキアップで支えようとした車の下の部分が錆びて粉々になって落ちていた。ついにダメかとがっかりし、車検を取ったばかりだし、バッテリーも交換したばかりなのにと心の中で繰り返しながらも、中古で購入し10年乗ったことを思ったら諦めざるを得ないと思った。メンテナンスをしてくれていた方からも、 板金がダメになってきているとは言われていた。思えば一目惚れして購入し、あちこち好みの配色を施し乗り続けた。二人乗りで狭く、夫は乗りづらいと言って好まなかった。確かに乗りたい人は限られる車種かもしれない。だが雪が降っても轍を気にしながら雪道を乗り切ってくれた。母の介護の時は高齢で寝たきりになった愛犬を助手席に乗せて札幌を何回も往復した。自分の年齢やこれから腰や足などガタが来ることを考えると、乗りやすい車を選ぶのが大事なのだと自分に言い聞かせ、人生最後の車探しをしている。コペンに後ろ髪を引かれ、洗車に乗り気にならず決めかねている自分がいるが、事故なく過ごせたことに感謝しつつ、次の車が決まるまであと数ヶ月大事に乗ろうと思っている。泉でした。第四社会面から窓です。大人の絵本朗読会、田中正明さん。根室管内羅臼町図書館の一室で11月下旬に開かれた本年度最後の大人向け絵本朗読会、大人の絵本タイム、わらび、笑う来る日と書きます。雪が道路に残る中お越しいただきありがとうございます。今日も楽しい時間を過ごしましょう。主催した町内の読み聞かせボランティア、四谷由紀子さん51歳が、参加した40代から80代の町民ら13人を前に笑顔で語りかけると大きな拍手が上がった。笑顔が来る日にとの思いを込めたわらびは昨年6月に始まった。四谷さんが7年前に札幌のカフェで大人向け絵本朗読会を目にしたのがきっかけ。絵本の朗読を聞いている参加者が本当に楽しそうだった。子供に戻ったような無邪気な表情をしていたのが忘れられなかった。四谷さんは旧知の読み聞かせボランティアで羅臼図書館の元館長菊池理恵子さん64歳に声をかけた。菊池さんはやる以上は長く続けたいと引き受けた。前回からこの図書館の司書一人も協力している。これまでに計6回開催。絵本朗読だけでなく、紙芝居やおすすめの本の紹介もしてきた。参加者は増えて年齢層も広がり、楽しみにしているよと町民から声をかけられることも。これからも大人が深く味わえる絵本がたくさんあることを伝えたい。二人の思いは続く。窓でした。続いて朝の食卓です。書いた方は中島つね子さん、余市町中島内科院長です。タイトルは奇跡の人。私が今こうして生きているのは奇跡のようなものなのですね。私の外来を8年ぶりに受診した52歳の男性がしみじみと言いました。風邪のようだと受診した男性の肺がんを見つけ専門医に紹介した際、その専門医からの返信では、転移のある予後不良タイプのステージ4でした。その状態では手術も無理なほどでした。ところが抗がん剤治療の結果、病巣が半分以下に縮まった稀な症例として、手術できたことも連絡を受けていました。今回、久しぶりに専門医から、再発もないので年1回の CT 検査以外、持病は再び先生に見てほしいと本人も希望していますと手紙をいただきました。外来に来た男性は、自分としては言われるがままにしていたらあれよあれよと治療が進んだ感じでした。担当してくれた先生たちは一様に奇跡だと言ってくれましたが、淡々と振り返っていました。私の父は35年も前、還暦のお祝いをしたかと思ったら体調を崩し、ステージ3の肺がんと診断されて手術しましたが、2年も持たずに亡くなりました。父も今の医学なら完治したのかもしれないなと思うと同時に、この男性のようながんサバイバーの存在が 闘病中の方々の光明になることを願っています。朝の食卓からでした。これで社会面などから終わります。